ヨワカイラジオ。皆さんこんにちは。この番組は全世界1万人以上の問題解決を学んだ皆さんをつなぐ知のネットワーク洋和会がお送りします。皆さんのビジネス上の課題やキャリアに関するご相談、人間関係上のお悩みなどを、要はこういうことちゃうかと斉藤先生にすっきりサクサク一刀両断ズバッと解決してくれます。お相手はもちろん斉藤健一先生と私ユッキーです。そしてこんばんは、斉藤先生、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくね。
よろしくお願いします。
軽いな今日は、
はい、毎日暑い日が続きますね。
暑
い、暑くて暑くて、私夏バテ気味なんですけれども。
本当元気そうやけどな。
あの先生の前だからですね、
はい、ありがとうございます、
はい、斉藤先生は夏バテ対策など何か気をつけていらっしゃることはございますか？
ありません。
ありません、はい、もう日頃からバイタリティあふれる感じで。
大事なことはエアコンをかけすぎないよね、はい、
あ、なるほど。
寝るときにね。
あ、はい、私一日中エアコンに入ってるのにそれで疲れちゃうのかもしれないですよ ね、
はい、はい、そういう時には、はい、今度はあの、レッグウェアかなんかの暖かいやつとか、まあ、毛糸系とかなんかそういうのがいいかな。
あ、なるほどですね、うん、そうなんですよ。明け方に足がつるんですっていう話をしてたら、それ冷房をかけすぎだっていう話をして、靴下履いて寝たらって言われて、この暑いのにと思いながら
、はい、そう、面白いね。
ねえですね、うん、はい、まあ、そのくらいにしまして、はい、今回は前回に引き続きゲストのジュリーさんとカナさんのゲストトーク第2回をお届けします。
おー、
はい、
すごいね、
盛り上がりましたから ね、はい、
ね、
では皆さんどうぞ。かなさんからの質問をお願いします、
う
ん、
はい、はい、ちょっといろいろ何を聞こうかなと考えてたんですが、まあ、私今の会社に入って1年も経ってないんですけど、まあ、あのやったことないような仕事もどんどん投げられて、まあ、正直ちょっとアップアップになってる時もあるんですけど、うん、まあ、斉藤先生がマッキンゼーに入られた時ってどういう、まあ、働き方をしてたのかなってすごい気になって。
入ってすぐの時ってことですか？
まあ、新人時代、
うん、あ、はい、
いや、それはもうね、はい、過酷な労働条件っていうかもちろん、ね、そういうコンサルティングファームだから、はい、事務所は綺麗やし、自分にもう大きな机が1個与えられてるっていうような環境で、それは良かったんやけどね、はい、こういう言い方すると今の人はどうか分かれへんけどね、僕会社にパジャマを置いてたのね。つまりね、帰る時間が惜しいから、はいはい、だから会社のソファーでそのスーツがしわくちゃになると困るので、それを脱いでパジャマに着替えてすごい出てる、っていうようなことをやってました、はい、それで僕は当時はね、これ今皆さんはソロ使ったりパワーポイント使ったりできるんやけど、うん、当時はそういうものがないから、もちろん計算するのにパソコンもないから、
はい、
電卓とあとチャートを書くのにコンパスと分度器と定規で書くというものすごい効率の悪いことをやる、はい、それでそいつをやっぱりね、使うわけやからさ、ものすごく綺麗に書こう、はい、だからそのためにね、ものすごい時間かかる。だ時間がどれだけあっても足りないみたいな、
はい、
だから僕はある時に2年目ぐらいかな、パートナーの人に「君仕事楽しんでやってるかね？」っていう質問された時にね、もうね、怒りふざけんじゃねえぞ、何が楽しんで俺ね、その時言うたな、すいませんけど楽しいとかね、苦しいとかそういうことを感じる暇もないんですけどみたいな、そんな感じやったよ。だから僕それから見たらね、今の人たちっていうのはこれだけツールが与えられてるんやから、それとものの考え方を学んでんねんから、これはねもっとねやりようがあると思うよね。で僕は当時はトレーニングもなかったし、 どういうふうに分析していいかわからない。おまけに僕は経済も経営も勉強してないもんだから、はい、言葉がわからない、うん、だからそれを辞書で引くみたいにものすごい時間かかるんですよ、はい、で、まあ、昔もよく言われてたように、うん、あかんかったらやめるよみたいなのがはっきりしてるから、はい、だから1年である時点まで行ってなかったらお前やめるよっていうことやから、ともかく自分のレベルを高めることにすごく必死やってる。それがずっと続くわけじゃん、
はい、
どっかまで行ったらそこでね、はいもうあなた結構ですよっていうわけじゃないから、だからそっからまだどんどんどんどん行かなきゃならないっていうところをね、自分にプレッシャーをかけながらやってるわけ。だからちょっとね普通じゃなかった、あれってね、おかしくなれへんのが不思議やと思うね。なってんのか分かんないけどね、それを隠す方法がなんかあるとかね、あるいは今のこの大阪弁でいつもワンワンとか言うてるのはそれがなんかこの辺にこう出てんのか分かれへん。
でもなんかその時にそれだけやったからきっと今に役立ってるんでしょう
ね。その通りなんです。それはもちろんその通り、やっぱりそれはね自分を追い込むとかね、うん、でそれも健全なる精神で、
はい
ね、明るく振る舞い、まあ、それはもともと字やからしゃあないんだけど、はい、明るく折りながら楽しくやった方がええに決まってるやんみたいな、
まあ、そうですよね。
そういうのをやっぱり自分で一生懸命学ぶと同時にね、昔からすぐ提案してたよね、
うんうん、
このなんかこのコンサルティングの会社っていうのはすごくこう人間関係がギクシャクしているところが多くて ね、はい、
そうなんですね
当時は。だから僕が月に1回金曜日、僕はまだ覚えてるよ、総務部長の時すみません1万円くださいとか言って、これ1万円ください、君何やそれ何に使うんだ、うん、いや今度の金曜日にみんな会議室に集まってもらって、うん、僕これで百貨店に地下に6時過ぎに行くと安くなってるし、たこ焼きとかいろいろ買うてきてビールも買うてくるからみんなでね、うん、そういうので集まって飲み会やりましょうよって言って、そんなこと言うたやつ今までおれへんかったみたいな、でも面白いと思
う、うん、
でそれを僕やり始めて、それ毎月あれ何年続いたの、僕マッキンで20年おってその間ずっと続いてるでしょ、はい、いなくなってからも続いてたっていうかおそらく30年続いたんだと思う。大きくなって辞めちゃったらしいけどね、うん、だそういうことをね平気で提案してしまうみたいな。
いいですね。
そうだからね、皆さんはやっぱりもちろん今みんな同じ条件やからね、そういう意味では便利になったということは同じ条件でも全然違うのは問題解決のものの考え方を学んだということ、うん、これはもう全然違う強みだから。
そうです。
だからね、さっきあなたそういうことやったことないことを頼まれると、それはすごくいいことよ、う
ん、まあ楽しいのは楽しいですけどね、うん、なんか
頼られてるから。ただし僕はね今それこう聞くとね、
はい、
あ今までやったことないっていうことを、ほんならどないしてそれをいい仕事するんだろうってこう思っちゃうわけ、うん、はい、で僕はいつも言うねんけれども、必ず何か仕事を頼まれたらその目的は何やねんやろう、
はい、
とかね、うん、そういう話を聞くと今度は自分の頭で考えれるやん。
そうですね、
ところがそれを聞かない限りはなかなかね難しいかな、うんうんうんうん、だからいつもこう質問する、それで自分の頭の中で、あそれが目的やったら目的を達成するためには時間の順序で考えると、こういう順序で仕事するとその目的達成できるかもっていうふうに頭の中で整理する、
はい、
そうするとねどんな仕事でもね自分でちゃんとやれるようになる
ね、それは今 の, 社長にもよく言われますね。目的を考えてやらないとダメだよっていうのは。
それはいいよね、
うん、でその意識がもっと定着化すればいいんですけどね、うん、まず頑張っていきたいと思います。
はい、はいはい、ありがとうございます。ではですね、先生から聞いてみたいことって何かありますか？
備え振るか
逆に。
いや俺なんかはさ、はい、これ洋和会ラジオやろ、
はい、
ラジオか、
言ってはいけないことも、
はい、そうやな言ってはいけないこと、聞いちゃいけないことがあるわけやな。あそう、はい、いや僕はね、今楽しんでるみたいなことはよく聞くよね。
そうなんだ、
楽しんでる
今、 妙ですね。
微妙？
私今暗闇の中に入り込んでずっともがいてる感じがもうだけ1年ぐらい続いていて、
あれ、まあ、
はい、あんま光が見えないですね。
光が見えない？俺見ても光が見えない。
今井さん見えてます？
そう、あ、なんか悩んでるわけやな。
ありますね。
まあそれはやっぱり将来に対する悩みなのかな。
将来、そうですね。あと自分の今の実力というか、何かこうすごく自分自身は完璧主義すぎるところがあって、ここまで行かないといけないのに、なんか宿題がもう一歩できてない自分が悔しいみたいな、なんかいつもそういう罪悪感で毎日生きているみたいな。
それはな、そういうふうにここまで行ってなきゃならないっていうやつを別に決めへんかったらええっていうことなのかな。だからね、僕はもう一歩一歩、例えば僕は自分の予定表を見るとね、これはもう俺もあかんみたいな、ちょっと厳しいぞって思うねんけど、でもちゃんと終えていってるじゃん。それはね、先を見ること大事やねんか、あんまりそのことを意識してるとね、そのことだけでも頭の中いっぱいになっちゃうから。だからもう机に座ったらもうともかく今日中にこれは仕上げちゃおうみたいに一生懸命そのことだけやって、一つ一つ、あ、今日中にこれをまたやっちゃおうとかね、やってると気がついたら、あ、終わっちゃってたみたいな。だから あんまり自分でこの心配するとね、それがかえって重荷になるから、だから楽しく、うん、やればいいみたいな。でいろいろね、お話しすることだよ、いろんな人と。
私もだから今のジュイちゃんの話を聞いてて、私もちょっと前まではすごく多分似てたんだと思うんですよ。まあ、割と完璧主義なところがあるし、まあ、こう一歩行動するのが怖いみたいなところがあったんですけど、まあ、今の仕事っていうのは実はちょっと BBT きっかけで今の仕事に就いたんですけど、まあ、それは自分からちょっとアプローチして働かせてくださいって言って働いてるんですが、そのなんか正直自信はなかったんですね、全く。まあ、何もしたことがなかったし、まあ、でもちょっとやってみたいなという気持ちの方が上にあって、一歩前に進んでみたら、ものすごくなんかその一歩が世界を広げてくれたというか、いろんなと、まあ、今仕事をしててやっぱりそのいろんな人と出会う機会もあるし、そういう人と会って話を聞いていくっていうのは大事だなってすごく感じて、だからそういう意味で今のジュイちゃんの話を聞いていて、まずはなんか何でもいいから一歩踏み出してみたらいいかなとは思うんですけどね。
先生のね、体験談も聞いて、多分今日またいろいろね、ああそうだとか思ったこともあるかと思いますけれど、もう聞いてみたいことってないですか？もやもやしているのを出し切った方が。
もやもやしてる、これラジオやからな。
先生ちょっと違う方向ですよ。
もやもやしてる。
はい、
はい、
はい、はい、悩んでしまった時とか、あ、じゃない、斉藤先生が気分が暗くなってしまった時に、それを一発でパッと明るい気分に切り替える方法とかってありますか？
いや、これはね、あるといえばあるな。で、これは妖怪会ラジオで一遍テーマになったかもわかんないんだけどね、俺は超楽観的やからな、そういう落ち込む時っていうのは自分がやっぱり意図したようにはいかなかったとかね、あるいは俺こういうふうにやってんのに相手がそういうふうにしてへんじゃんみたいな、要するに期待と違うことをこうやるみたいなことあるやん。そうするとね、基本的にはそういう時にどう考えてるかっていうとね、自分の考え方を、あ、これを試練だと捉えるんですよ。要するに嫌なこととかね、あ、もうなんでやねんみたいじゃなくて、あ、これ俺の試練かも、要するにこれをこういう試練を与えてもらったから、また俺成長できるぞみたいな、割とね無理やりそういう風に考える。だからね、もう嫌なことっていっぱいあるんだけど、まあ、その時、あ、これやっぱりまた俺を成長させようと思ってる、これ機会くれてるから、これ喜ばないと思うみたいな。とするとね、これポジティブ思考じゃない、
超ポジティブですね。
そうやろ。とするとね、はい、自分でその方向に持っていける。で、 僕らがね絶対やっちゃいけないのは、あの暗く暗く考えていくことをやっちゃいけないのよ、うん、それはどんどんドツボにはまっていくから、うん、だからやっぱりポジティブに考えるっていうのは必ずそれを自分にとっていいことであるっていうふうに考えるとね、まあ、そこから何を学べるのかって考えると、うん、ああここ、こういうふうにするともっと良かったのかもとかな、あるいはこうしてみると良かったかも、あるいは逆にいや、やっぱり自分がやってたことは正しかったんやな、だからその結果ということに対してはあんまり嘆く必要がない、むしろ自分が正しいことをやったことに誇りを持った方がええぞみたいな、うーんっていうふうにこう考えるようにしてるよね、うん、だからそうやな、はい、そういうところはあるな、
そうですね、うん、はい、
で僕はだからよくあるようにみんなね、あ酒飲んでうさばらししようとかな、あるいは思い切り5キロぐらい走ってみようとかね、まあそれ元気じゃないからあんまりやれへんねんけど、でお酒飲んでねうさばらしもあんまり僕得意じゃないんだよね、うん、だからなんかこうあの気なんていうの、普通その気分を変えるために何かやろう、例えば音楽を聴こうとかいうようなことってみんなやると思うんで、それはねいいとは思うねんけど、でも僕にはあんまり聞かないよね、うん、むしろやっぱり自分でポジティブにそれをしっかり捉える、いわゆる僕がよく言うのはフェイスイシューっていうんだけど、ね、問題から逃げないとかね、うん、そういうふうに自分で決めているとね、いつもその戦いの姿勢を取ろうとするみたいな、うん、そうしてると結構いろんなこと乗り切れる、うん、
ちょっと明日からもう明日から今からちょっと考えを変えて、
そうだよ、
今までこう暗くなってそのまま寝てしまったんですけど、
それはむしろ
自分の試練だと捉えて、
そうだよ、
はい、
いっぱい試練もらえたら嬉しいじゃんみたいな、よかったと、ね、うん、
また来た来た、
ね、また来たぞ、来たぞ来たぞ来たぞみたいな、うん、
大きな波が来たぞみたいな感じで、ね、そうそうそう、乗り越えるぞっていう、
前聞いた言葉で、ああこれすごいなと思ったことがあって、なんか難がある人生はなんかありがたいっていうのと、はい、難がない人生は無難で、難がある方がありがたい人生なんだよみたいなのを前に聞いたことがあって、
うん、いやそれはそうや、うん、だってね、難がないっていうことはありえないんだ、うん、それでトータルするとな、いいことの方が多いね、その場合はそういうメンタリティ持ってると、だから俺時々ね、あの人にそれを親しい人にね、あの誕生日カードなんか書く時の中にね、あの辛いこといっぱいあるやろうけど、それ以上に楽しいこととか幸せなことがいっぱいあるようにって書く、だってそれはそうやもん、だって辛いこととかそういうの必ずあるから、
う
ん、だからね、ネットでさ楽しいこととか面白いこととか幸せに思うことがいっぱいあるんやったら、ね、その方はいいと、でもこれが逆やったらな、楽しいことよりも辛いことが多いっていうのはそれはやっぱり辛いと、だからそれは辛いと思ってるから備えなっちゃうんで、それを自分にプラスに取るようにしたら、そのことから生まれてくるものはね、やっぱり強いプラスになるね。
いい言葉ですね、
うんうん、
マイナスのね、先生の力でこうプラスに変えていくっていうのは
ですね、そう
や、
はい、俺にはマイナスのドライバーはないねんやみたいな
です、ね、はい、
プラスしかないねんやおもろないな、すいません
締めていただいたところで、はい、今日はではですね、ジュリさん、かなさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当に楽しかったな。
楽しかったですね、うん、やっぱりこう、楽しいですね。
はい、俺、学部の女性の現役生に来ていただくと、今度、はい、現役の大学院生か LTE がね、はい、学部の男性を呼ばないと、
も
うあかんやろね。
はい、
人数的にはやっぱり9割ぐらいだもんね、男性の、
そうですね、
圧倒的に男性が多いですね、うん、
じゃあ次回はゲストトークはぜひとも、
はい、
はい、男性の方にもしていただきましょう、
は
い、
その時は皆さんでやってください、はい、僕欠席しますから
興味ない
そんなことはありませんので、
はい、わ、はい、かりました、
次回のゲストトークもお楽しみにということで、
ね、
はい、はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。
洋和会ラジオ、それでは皆さん、また次回お耳にかかりましょう。 お相手は斉藤圭一先生と私ユッキーでした。